おはようございます。今朝私たちに与えられた聖書箇所は、今読んでいただきましたようにマルコによる福音書の1章の14節から20節のところであります。でここにはイエス様がですね、ガリラヤの湖で漁師をしていた、この漁師たちペトロをはじめとするこの4人のですね漁師たちを弟子にされたという、有名なことがですね語られています。ところで皆さんは漁師という仕事がどのような仕事かご存知でしょうか。いや日本海がですね豊かな日本海が近い福岡の皆さんは多くはですねむしろよく知っておられると思います。むしろ私の方がですね恥ずかしながら漁師という仕事をですねあまりよく知らずに育ったものの一人であります。ただそのような中でですね私は数年前これもお恥ずかしながら直接漁師の方とお会いしたわけではないんですが、あるテレビドラマを見ていてですね漁師という仕事についてはっとですね思い知らされたことがあったんですね。でそのドラマはですね東日本大震災を背景としたドラマだったんですけども、その主人公のですね女性の家は宮城県の島にあって、そこでですね、祖父がその主人公 の, 女の子のおじいさんがですね漁師をしているという、そういう宮城県 の, 島で漁師をしているというそういう設定でした。でそこに東日本大震災が襲ってくるわけです。大きな津波がやってきて、で漁師の仕事は壊滅的な被害を受けるんですね。でけれどもその主人公の祖父、漁師をしていたおじいさんはですねそれでも漁師を続けるんですね。もう住めない土地だから、もう危ないからといって簡単に漁師を辞めることなどできないと、こう言うんですね。そのおじいさんのお連れ合いは津波に流されて亡くなっちゃうわけです。そうした中でも漁師は続けると。半分は意地だって言います。漁師の意地だと言うんですね。漁師ほど意地っ張りなものはないっていうセリフがあるんですね。本当かどうか分かりませんが、とにかく漁師ほど意地っ張りなものはないんじゃっていうね、そういうセリフが。けれどもまたもう半分は土地とつながっているんじゃなくて人とつながっているんだっていうそういうセリフがありました。つまり津波で妻を亡くしているわけですけれども、その妻が眠る海のそばに私はいたいんだと、ずっといたいんだと、そういう思いで私は漁師を続けるんだっていうわけですね。それが漁師である、すごくそこにやっぱり象徴的な意味が込められていると思うんですが、そのことを考えたときに私は一つの職業として単に漁師ってものを考えちゃいけないっていうか、この聖書の中で最初にイエス様が漁師を選ばれたっていうことに何か深い意味があったってことを気づかされたんですね。ある意味でイエス様はある意味で一番人間の中でそれまで慣れ染んでいた生活環境から離れることができない、離れない、そういう意味でも悪い意味でも絶対離れない、そういう人をあえて選んで弟子にされたんだ、最初の弟子にされたんだっていう、つまり漁師を弟子にする、漁師をですねその仕事から後から言いますけど、必ずしも漁師という仕事を辞めるってことではないと、後でまたそういう話もしますが、とにかく漁師を弟子にするということは奇跡なんだということです。そういう意味が込められている。けれどもイエス様の弟子になるってことはそういうことなんだっていうことです。一つの奇跡なんだと。皆さんがクリスチャンになる、気軽な気持ちでなれたって方もいるかもしれませんが、でもそこはやっぱり奇跡なんですね。神様の奇跡っていうことは、聖書が言う奇跡っていうのは人間の技じゃないってことです。 神様の技です。だってことですね。じゃあどうしてそんな神様の技、奇跡が起こったんだろうかっていうことですけれども、まあ、今から私クリスト洗礼を受けた者もいますし、これから受けられる方もいますけれども、じゃあどうしてそんな奇跡が起こるんだろうかと。でそこにですね、今日の最初の、最初というか、この16節ですね。16節にこういうことが言われています。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。まあ、翻訳っていうのはすごくちょっと難しいといえば難しいし、なかなか大変な作業なんですけども、ご覧になったって言われたらですね、ちょっとなんかこういろんな意味が取れると思うんですけども、まあ、ちょっとこうちらっと見たっていう印象を受けてしまう可能性もあると思うんですが、実はこのご覧になったと訳されている言葉はそういうことじゃなくてですね、もうじっとその相手を見つめられた、凝視って言葉がありますが、じっと見つめられた。皆さんもですね、ふと視線に気づくっていうことがあると思うんですね。授業中ですね、ぼーっとしてたら、ちょっと視線が気づいたら先生が見ていたとか、ね、そういうことがありますけども、とにかくその、じっと見ていた。でも、それは何かですね、学校の先生がなんかこう、ぼーっとしてるぞって見てるんじゃなくてですね、イエス様は、愛を込めて、深い愛を込めて、じっと見つめておられたっていう、そういう言葉がここでこう使われているんですね。まあ、見守るって言葉がありますけど、まあ、ある意味で見守るですね。深い愛のまなざしを彼らに向けておられた。そういう言葉が使われています。つまり、彼らがですね、イエス様についていった。気軽に、はい、ついていきますって簡単に怒った。そんなことじゃない。まず最初に、イエス様の愛のまなざしがあって、そこから全てが始まったんだということです。この時の漁師たち自身の何か主体的な判断とか、自分で考えて決めたとか、そういうことももちろんありますし、そういうことも必要なことなんですけども、そういうことを超えて、それ以上に、むしろ彼らがイエス様に気づく前から、イエス様の方がすでに彼らに愛の眼差しを向けておられたんだ。私たちが洗礼を受けるっていう時も同じことが起こってるんですね。私たちが教会につながるっていうこともそういうことが起こってる。私たちが気づく前から神様がもう私たちを見つめて選んでくださっている、導いておられる、見守っておられる。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだんだ。ヨハネによる福音書にそういう言葉がありますけれども、私たちがイエス様を信じるより先に、イエス様の方がすでに私たちのそういう信仰とか思いとか決断に先立って私たちを深く愛し選び、あるいは許し、私たちのことを大切に思って私たちに愛の目を注いでくださって、今もそうですけれどもそうやって愛の眼差しを向けてくださっている。そこにイエス様の弟子になる、洗礼を受けてクリスチャンになる、あるいは信仰生活を歩んでいくっていうことが起こってくるんですね。まあ、お祈りでも触れましたように、先週ですね、一人の大切な教会員の方が天に召されました。やはり人生のある時点でそのようなイエス様の愛の眼差し、そしてイエス様の招きに応えて洗礼を受けてイエス様の弟子となった方、クリスチャンとなった方です。内田光子さんというですね、長く女学院で、福岡女学院で理科の科学の先生をされていた方でした。1月14日に100歳で天に召されました。で、内田光子さんは22歳の時から定年になる時まで、まあ、女学院で教師をされていましたけれども、その22歳の女学院に就職された時にですね、洗礼を受けてクリスマス礼拝で洗礼を受けてクリスチャンになられたんですね。 まあ100歳ですから、もうですね、コウコさんのことを知っておられる方も教会にはわずかになっておられるわけですけれども、しかしですね、それでも何人かの方がですね、内田コウコさんのことをよく知っておられました。で、いろんな方にお電話してですね、お聞きしたこと、お聞き、あの方が知ってますよ、あの方が知ってますよって教えていただいて、いろんな方にお電話したんですけども、皆さん共通して言われたことがあるんですね。内田コウコさんはどういう方か、皆さん同じこと言われたんです。私びっくりしましたけども、内田コウコさんはとても優しい方だった、親切な先生でしたって皆さん口を揃えて言われたんですね。ですから本当に、なんていうか、それはお世辞とかですね、建前じゃなくて本当にそうだったんだろうなって思いました。ある方はですね、女学院時代、その方も女学院の生徒さんだ、コウコさんから科学を教えていただいて講習を受けたことがあったんだけども、本当にその遅くまで優しくですね、まさに私、自分勉強してる私を見守って講習してくださった、本当に優しくですね、その先生の印象がとても優しかったということを、優しく指導してくださったということを言われてましたし、またある方はですね、コウコ先生の助手をされていたっていう方が、助手をされていたっていう方がおられてですね、もうその方ももう90歳を過ぎておられますが、まあ、その方がですね、結婚をするときに、やはり当時ですね、戦後間もない時で大変いろんなものが足りない時だったんですけども、コウコさんに相談しましたら、本当にこの快く親切にその花嫁衣装に大切なベールをですね、お返ししてくださったということで、そのことはもう本当に今でも感謝してるんですっていうことをですね、しみじみとおっしゃっておられました。まあ、それでですね、一体コウコさんのその優しさの秘密ってどこにあったんだろうかと、私はいろんなことをこう考えてですね、数少ない資料をいろいろ当たってたんですけども、その中で、まあ、やはりある方が教えてくださったんですが、おそらく徳永義先生の生涯と思い出の中にコウコさんの文章があると思いますよって教えていただいて、で調べてみましたらですね、その徳永義先生のその生涯と思い出の中にですね、コウコさんの文章があったんですね。そこにこういうふうに書かれていました。高校1年生の頃、まあ、当時は第4学年って言ってたんですけども、高校1年生の頃、私たちが長年待っていた校章が制定され、そして校旗が制定されました。女学院の有名なブドウのデザインのですね、校章と校旗がね、その時制定されたんだと。新しい校章をくださった時、いろいろと制定までの経過を説明してくださった吉先生は、特に声を強くして言われました。私は皆さんがこの校章をつけることを自分の誇りとしてくださることを望みます。で、その時は、ただ、生徒らしい感傷でそのお言葉を伺ったのですが、今振り返ってみると、ちょうどその頃は、軍国主義の圧迫が強くなってきて、そしてですね、アメリカやイギリスの思想を排斥する、そしてクリスチャンなんてけしからんと、クリスチャン排斥がすごくこう激しくなっていった、そういう中で、本当にですね、吉先生がどんな切実な祈りを込めてこのことを言われたか、そのことがですね、今更ながら痛いほど感じますと、そういうことを言われてですね、そしてそのコウコさんは自分がその校旗を持ってですね、みんなの前でその大きな、当時今もありますけど、校旗の旗を持つ係に選ばれたと。で、その時のことをですね、言われるわけですが、ある寒い日に催された式典の時にですね、当時は手袋もオーバーもつけることが許されてなかったと。バタバタと北風がはためく校旗を支えるのは本当に大変で辛いことでしたと。指示ベルトは腰に食い込んで、手は凍えて本当に泣きたいほどでしたと。で、その様子を、でもずっと吉先生がずっと見守ってくださっていたと。そして、その式が終わった後、 ヨシ先生がそっと私に近づいてきてくださって、優しくこんな声をかけてくださった。どんなに苦しいことがあっても、そして自分に自信がなくなってしまった時も、その仕事はあなただけしかできないことだから、神様があなたにさせておられるんですよ。そのことを覚えていれば、どんな時にも強くいられますよ。特にこのブドウの後期は、その持つ意味を考えたら、どんなに辛く感じても倒してはなりませんよね。というですね。まあそういうお言葉を、まあ、かけていただいたんだっていうんですね。で、それは、自分自身にとってもとても励まされた言葉だったけども、それは吉先生ご自身のですね、大切にしていた思いだったんじゃないかと。軍国主義がですね、本当に厳しい中で、吉先生はまさにそのような思いで、キリスト教の看板を絶対下ろさないというですね、決心を持って、行かれてたのは、そのご自身の思いを私に語ってくれたんじゃないかと。そういうことをですね、おっしゃってたんですね。まあ、そういうことをこう書かれてました。まあ、手袋はめちゃダメとかですね、オーバー着れなかったとかいうのは、まあ、今ではちょっと通用しないですね。まあ、今ではちょっとなんとかハラスメントになってしまうような、ちょっと、問題かもしれませんが、でも当時の戦時中というですね、本当に厳しい、大変な中で、極限状態ですよ。そうした厳しさの中で、やっぱり本当に深い優しさっていうのを、吉先生の優しさを、甲子さんはこう感じ取るわけですね。で、その優しさを、甲子さんも受け継いだ方の一人だったんじゃないか。ですね。まあ、徳永吉先生は、お聞きすると決して優しいだけの方じゃなくて、今のこの文章でもわかるように、ある意味で、厳しい面もですね、こうあるわけですが、でも、本当にその戦時中の大変の中で、厳しさの中にある優しさって、本物の優しさなんじゃないかと。いうこともこう思わされたんですね。で、その本物の優しさが高校さんの中にもこう受け継がれていたんじゃないか。そのことを身をもって知った方の一人だったんじゃないかとこう思いました。16日に葬儀があったんですけども、家族葬で行われましたが、その葬儀の後で、まあ高校さんのですね、二人のご子息とですね、ゆっくりお話しする時が与えられたんですけども、まあ、とてもですね、喜んでくださって、もうなんか子供に帰ったようになりましたって言って、本当に涙流してですね、感謝していただきましたけど、その中で先生の話を聞いてて思い出したことがあるんですとおっしゃってですね、母がアメリカに留学されたことが、お母さん、高子さんがですね、アメリカに留学されたことがあったんだけども、その頃ですね、まだあのキング牧師の公民権運動が成立する、公民権運動がなる前なんですね。だからものすごい黒人差別がまだ激しかった時、甲子さんが留学されて、やっぱりバスの中でも白人と黒人の席がこう分けられているっていう、そういう中で、まあ甲子さんはですね、まあ日本人って当時名誉白人という形だったわけですが、白人の宣教師の方と一緒にバスに乗って、まあその白人の宣教師の方が、私たちと同じ席に座りなさいと甲子さんを勧めたそうです。ところが、甲子さんは、そのバスの状況を見て、いや、私はこちらに座りますと言ってですね、黒人たちの席の方に選んで座られたんだそうです。そしたらですね、黒人たちがわーって拍手をしたっていうですね、そういうことが起こったっていうことを、まあ、甲子さんが、まあ、戻ってきてから息子さんたちに話されたことがあったっていうね、そんな話を、まあ、教えてくださって、こんなことを思い出しましたと。そういうですね、やっぱりこう深い優しさですね。優しいっていう感じ、不思議な感じだと思うんですね。人弁に憂いって書くんですよ。で、私ある時、なんでこんな感じが優しいなのかなってすごく不思議に思ったんですね。優しい人がなんで憂いがあるんだろうかと。そしたらある本読んでて気づかされたんですね。そうじゃないと。優しいというのは、人弁に憂いというのは、憂いの中にある人、悲しみの中にいる人、落ち込んでいる人、その人の傍らに立つ。人弁っていうのはそういうことで、憂いの中にある人の傍らに立つ、悲しみの中にある人の傍らに立つ、それが優しさなんだ。 本当の優しさなんだっていう、そういう意味が込められている。それが優しさっていう言葉の意味だっていう書かれていてですね、なるほどと思ったんですけども、まあ、コウコさんにもですね、本当にそういう優しさがあったって思えば、イエス・キリストは病気や差別によって本当に憂いの中にあった当時の人々、悲しみの中にあった人々の傍らに立って立ち続けて、そして最後まで自分が十字架を背負ってもなおその人々と共に歩んでくださった、全ての人の救いを成し遂げてくださった、それがイエス・キリストであります。そのイエス・キリストを信じてイエス・キリストについていった、イエス・キリストの招きに応えてついていった、その徳永義先生がやはりそのイエス・キリストに倣って、あの戦時中のですね厳しい中にもやはり信仰を持って歩んでいかれた中にやはりその優しさがあったわけです。そしてその義先生との出会いの中で、コウコさんにもやはりそういうイエス・キリストから来る優しさが受け継がれていったんじゃないかと思うんですね。イエス様はある時弟子たちに、思い悩むな、ただ神の国を求めよと、そうすれば全てのものは満たされると、そう言われましたけども、まあ、神の国を求めよって言われたらですね、なんかすごく漠然な感じがするわけです。でも神の国を求めるっていうのは、今言いましたようにイエス様がそうであったように、目の前にある人に対して少しでも優しさを持って生きていくってことなんではないか。女学院の校章と後期にはイエス・キリストの次の言葉が刻まれています。私はブドウの木、あなた方はその枝である。誠の優しさに満ちたイエス様を信じ、イエス様につながるところに本当の優しさの実りが結ばれていくのではないでしょうか。その真実を私は義先生のお言葉に励まされて、ブドウの皇居を必死で支え続けたという、そのことを感謝を持って語る高子さんの中から、高子さんのお言葉から、また新しくですね、新たに教えられたように思いました。まあ、聖書に戻りますと、イエス様は私についてきなさいと漁師たちに言われた後にもう一言言われました。あなたたちを人間を取る漁師にしよう。まあ、ここにもですね、最初の弟子たちが漁師だったっていう言葉、意味がですね、こう聞いてくるわけですね。人間を取る漁師になるんだと。ガリラヤ湖で水、魚を取って暮らしていた漁師たちはイエス様についていくことで、魚ではなくですね、人間を取る漁師になるんだと。でもこれも決して魚を取る漁師なんてもうしなくていい、もうそういう仕事は今日で終わりだということではないんです。そうじゃなくて、それはこの時のこの弟子たちにはすぐにはわからないことでしたけれども、やがて彼らがイエス様についていって、イエス様の御言葉に聞きつつ、イエス様につながって、イエス様と共に歩み、そしてイエス様の十字架の死と復活を経験していく中で次第に分かってきたことでした。それはイエス様によって罪の中から救われ、誠の命と愛のうちに憩うものとされた、そのような恵みを受けたものとして、今度はそのようなイエス様のうちにある愛と恵みの喜びを他の人々にも伝える、証ししていく、そういうものとなっていくということです。それはですから、この世的には漁師という職業のままっていうことも十分あるわけです。それぞれの置かれた場所でイエス様に与えられた喜びを伝えていく、イエス様から与えられた優しさを周りに伝えていく、いろいろな職業や立場の中でイエス様の福音、喜びの知らせを伝えるものとなっていくということです。それがイエス様についていく中で人間を取る漁師として生きるということです。そのような招きに応えて、18節にはシモンとアンデレの2人がすぐに網を捨てて従ったとあります。また20節にはヤコブとヨハネの2人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていったとこうあります。まあ、これもですね、このまま読むとちょっとですね、戸惑ってしまうとこですけども、何かですね、自分たちのすべて今の生活を捨てていかなければいけないのかと、 弟子になるっていうのはそういうことかとこう思ってしまいますが、イエス様についていくというのは自分の今の生活、自分の今の仕事、自分の今の家族を捨てるということじゃなくて、イエス様についていくというのはそういうことではなく、むしろ今までそれを自分の力で何とかしなければいけない、そして自分が一番大事だと思っていたもの、そうしたものを自分以上に自分のことを深く見つめ、深く愛してくださっているイエス様に委ねていく。イエス様についていくっていうのはそういうことですね。自分自身の生活を全てイエス様に第一に委ねていく。自分だけで何とかしていくというんじゃなくて、イエス様と相談しながら、イエス様に祈りながら歩んでいく。その中でこそ、実は本当の意味で、私たち自身も、私たちの生活や仕事や家族も、私たち自身の思いや計画を超えて、守り導かれていく。そういうことを私たちは経験させていただくのだということです。愛の主イエスにお任せする。それを人生の第一とする。その時、イエス様が私たちを最善の道へと導いてくださるのであります。お祈りいたしましょう。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。主なる神様、あなたの御子が私たち一人一人を訪ね、私たちの弱さも賭けも重々承知の上で、深い愛の眼差しを持ってついてきなさい。人間を取る漁師にしようと呼びかけてくださいました。あなたは私たち以上に私たちのことをよく知っておられます。主よ、どうか私たちが自分中心の生き方を置いて、あなたの招く御声に素直に従っていくものとなれますように。一昨日の朝、敬愛する一人の信仰の友、あなたの弟子の一人が100歳の生涯を終えて身元に召されました。人生のある時、あなたの招きに応え、あなたについていった一人であります。あなたについていき、あなたにつながって優しさの実りを結んだその信仰の友、信仰の先輩に私たちも習って、少しでも私たちも周りの人や家族に優しさを持って接するものとなれますように、そのようにしてあなたについていき、あなたの御国を具体的に表していくものとならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。